ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、74回目になりまして、はい、ポッドキャストを聞いている方にですねちょっとお知らせなんですが、うん、73回目がですね、Apple Podcast でですね、なかなか配信されないという、ことが起きてしまいまして、
あれは何だったんでしょうね。
わかりません。すごくタイムラグがあって、で、なんかちょっと僕もツイッターとかで調べたところ、同じような現象になってる人が結構いたんですよ、で、それはアンカーというポッドキャスト配信の、プラットフォームがあるんですけど、で、そこから、スポティファイとか、まあ、そういうのにバーッと配信してくれるサービスがあって、我々それを使ってるんですが、なんかそことの相性が Apple Podcast 14.5 かな iOS が上がったタイミングあたりからなんかおかしいんじゃないのっていう話が出てて、
あったんだろうね。
なんかあったの、ね、で、ちょっと更新がですね、遅かったというのがありまして、大変申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
ちょっとまあ、原因が僕らには分からなく、ちょっと対応のしようがなくてですね。
いつ更新されるのかなっていうのをちょっと見守ってた感じだよね。
で、他の Spotify とかだと、更新されてたんで。
されてましたね。他のも出てたし。
だから Apple Podcast のなんか相性が良くなかったのかなと思いながら。
たまにはそういうことがあるのかもしれない。
ちょっとすいませんでした。なんかあったら、また Twitter でね、お知らせをしますので、ぜひ。
おかしいなと思ったら Twitter。
Twitter
ちょっとなんか。
なんだそれ。
なんだろう、そういう標語みたいな。ツイッター落ちたらどうするんだ。
で、そこが一つお知らせということと、はい、この間ですね、アンカーのですね、アンカーって今度は、
アクセサリー
メーカーさんの方のアンカーさんのですね、プレスイベント、アンカーパワーカンファレンスというものが、先日行われまして、我々久々にですけどね、取材行きましたね。
もうね、なんだろう、受付をして名刺を2枚出してさ、首からプレスパスをかけてっていうところで、時間が2年間ぐらい巻き戻ったみたいな感じでしたの。
いや、本当に久々になんかそういう回で、今回は、事前、もともとはですね、アンカーさんの、プレスのイベントでプレゼンがあるんですけど、それを公開した後に、ハンズオンという形だったんですけど、今回、コロナ禍ということもあって、プレスの、プレゼンについては、
オンラインで
。で、ハンズオンは、時間を区切ってですね、入る人数を
予約制ですね。プレスだけで、
見ていきまして、我々もちょっと行ってきまして、ゴリさんもいたりね、
そう、
太郎さんもいてましたけど、まあちょっと久々にそういう現場で、会うっていう
のね。そう、なんかいろんな先輩方も当面に見てて、他の人と話してるうちに帰っちゃったりとかあったけど、
そう
なんかそういうさ、その現場で人に会うっていうのもちょっと
久しぶり、
2年ぶりぐらいだったので、
なんかね、思うとこありましたよ。
ありました。
やっぱり。で、あと、まあ、ハンズオンで我々行かせていただいて、やっぱり実機を見るっていうね、経験はやっぱり変えがたいなと思って、なかなかやっぱりオンラインだけでやると、っていうのはあって。
まあ、例えばアップルの発表会みたいに、オンラインになったことで映像そのもののクオリティが上がったみたいなものはあるけれども、やっぱり実際に記者が触ってみたりとか、動かしてみたりしないとわからないってことたくさんあるから。
たくさんあって、で、もうすでにね、記事の方もたくさんのメディアの方で公開されていたりで、我々もですね、動画のレポートみたいな形で、短いんですけどね、アップしておりますので、ポッドキャストをお聞きの方はですね、YouTube の方でもね、ちょっとチェックしてもらえればね。
してみてください。
いや、だからね、もうこういうのが、まあ、早く落ち着いて、現場に出れるようになるといいね。いや、
現場に行きたいし、私はもうちょっと CS を思い出して、まあ、本来は今この時期って、そろそろコンピュテックスが始まる時期でして、なんかもう台湾成分補給しないとちょっと息できないみたいな感じになって、めちゃくちゃルルーファンとかトーファとか超食べてますけど、
なるほど。
なんかその、やっぱり取材に行って感じて、 それをなんかこう俯瞰で見るっていうかね、うん、そういうことができるように早くなりたいなと思うし、ね、来年 CS やったとしても我々はいけるのだろうか、
ね、間に合うのだろうか、
間に合うのだろうか、いろんなものがっていう、ちょっとなんかこう、
ちょっとまだもやもやしてますけど、
ちょっと期待とみたいなことね、うん、まあ、とありましたよ。
流れに任せるしかないのでね、我々はや
ってき
て、まあちょっとこういうね、うん、現場に行ったらまた我々もレポートとかで、こうやってポッドキャストでもね、いろいろ話していきたいなと思いますので、うん、なんかやっぱ現場に行くといろんな話が聞いて面白かったなと思って、
現場に行けないとこからスタートしてるからね、
そうそうそう、
この番組は
ガジェタッチ自体が現場に出るっていうのがほぼないかったから、はい、まあ、ちょっとじゃあ今後も行きたいと思って、
現場に
行きたい、
はい、
行きたいと思います。で今回のテーマにじゃあ行きたいと思いますが、
はい、
今回新しい言葉が出てきまして、
ガジェットルーティーン
何ですか
これ。私がさっき思いついたんですけど
さっき
なんかあれ、なんかこうみんながいつ充電するかとか、うん、なんかそのなんだろう、 Mac をいつ使って iPad をいつ使うとかさ、
うん、
なんかそういうこう一日の中でガジェットを出すシーンって結構決まってて、うん、で割と時間限定で使ってるものとかあると思ったのね。あ、なるほどね、うん、で割と皆さんほらモバイルでもさ、うん、いろんな機種持ってる人もいるしね、博士みたいにもいるし、でもほら写真を撮るときはメイトゥーで撮るとか、あやのちゃんみたいに、うん、そのこういうシーンの時にはこれ使います、うん、でこの時はこうしますみたいなもののルーティーンって絶対にあるはずで、
うん、この時にはこれを使うみたいなルーティーン、ね、そうそうそう、
で充電をいつします、うん、まあ、朝は iPhone で目覚めます、
うん、
アレクサと一番会話をするのはこの時ですみたいなのをちょっと聞いてみたいなと思って、ガジェットルーティーンってどうって思ったわけです。
ガジェットルーティーン、
はい、
今ですね、正弘さんがですねスーパーチャットいただいております、うん、すいません、ありがとうございます。
まあ基本はほらモーニングルーティーンとかって言って、
はい、うん、モーニングルーティーンはね人気ですよね。
朝ね何をしてるかっていう
とか、ナイトルーティーンとかね。
そう、私モーニングルーティーンほとんどないから。
俺もないですよ、
起きてすぐ出ちゃうので
朝の何コーヒーを入れたりとかあんまないんです
よ。ないないないない、ないですね、あ、コーヒー入れて車に乗せるっていうのはあるんで、まあ、そういう意味ではあるかもしれないけど、でもね、そうだからそのガジェットルーティーン、皆さんのちょっとコメントとかでねお寄せいただいたら嬉しいな。
はい、ポッドキャストを聞いてる方はね、これを聞いて、うん、なんか私のルーティーンはこんなの、
そうそうそうそう、ね、今ねカオルさんが書いてくださってますけど、
はいはい、
お風呂の時だけアップルウォッチ外しますっていうのもガジェットルーティーンって。
でもそういうことですよね。
そういうことです。
常にあとはつけてるけどみたいな、そういう
私は最近ね、起きて、うん、真っ先にアップルウォッチを充電器から外すっていうことになりました。
朝ということは寝てる間にアップルウォッチを充電をしているということですね。
で睡眠を取ろうかなとも思ってたんだけど、うん、割とほらどんどん暑くなってくるし、
はい、
ちょっとなんか湿気がやだなとかって思って、今は
ちょっと煩わしくなって、
ね、そうつけないで寝てるんですけど、うんうんうん、昔はね起きたらすぐ iPhone だったの。
起きたらすぐ iPhone。
起きたらすぐ iPhone だったの
起き抜けの iPhone。
起き抜けの iPhone だったんだけど今は起きたらすぐアップルウォッチをざっと取って手首につけ、なんかこう半分
寝ぼけながら
アプローチをつけるっていう、
それがルーティーン、
ルーティーンになってますね。
お、うん、僕はもう最近確かにアップルウォッチは寝るときにつけてないことが多くなってきたのは、
うんうん、
今聞いて思ったけど、なんか不快だなと思ってたのは、ちょっとやっぱ湿度が上がってきて、なんとなくなんか
どんなベルトをしててもやっぱりちょっと湿度って気になるし、うん、あと割とねソロループシリコンのものを使ってたりするので、うん、でそうするとねなんかちょっとね
なんかちょっと圧迫感が出てきた感じがするから、僕も夜なんかは取って充電をしてて、でもね俺朝起きたらねアプローチじゃないね。
何最初？
iPhone。
iPhone が先。
うん、iPhone でまず、Twitter のチェックとか、メールのチェックとか、
通知から見る。
通知とか、そうそうそう、もうそこら辺、俺が寝てる間に起きたことをまず消化して、
メール来てたなとか。そう、メール来てたなとか、
メッセンジャーで連絡来てたなとか。
朝一にめちゃくちゃスラックいっぱい来てると、すごいびっくりするんだよね。
なんか何かトラブルがあったの
かな、ね、そう、私、電話とかで呼ばれてないかな、電話の着信が鳴ってる時って、もう結構緊急事態じゃない？現代では
直接呼びかけられてるから、
ね、そうそうそう、私何かすっ飛ばしましたかみたいな気持ちになるから
遅刻ですかこれ。
だって朝起きてさ LINE のなんか既読じゃないの、未読が100とかになったらちょっとびっくりするじゃん。
もう俺多分見ないでそっと閉じるかもしれない。
たまにそれはもう深夜に友達が盛り上がって
た盛り上がりすぎてね
だけみたいなことあるんだけど、もうちょっと本当びっくりする。
ああ、だからまあ朝といえば、うん、まあ iPhone でやってから、うん、Apple Watch 別になんかそんなにね急を要さない。
いやもうねスタンドをさ、
あスタンドが大変だからね、
取ったりとかっていうところを、ね、もう、うん、ムーブリングを3つそのムーブとか回さなきゃいけないってなると、うん、なんか一瞬たりとも逃したくないっていう気持ちがありまして、
いやわかるよ。
で寝ぼけながらソロループをつけようとしてなんかビョンって伸びちゃって痛ってってなんかこうちょっとゴムで攻撃されてバチンってなったりとかしながらやったりとかして
る。なるほどね、うん、まあまあでもアップルウォッチをつけてでその後は何ですか。
その後はだから iPhone を見る。
やっぱ iPhone を見る。
はい。で私あのロフトベッドに寝てるんですよ。
ロフトベッド
下にあのお洋服があったりとか、はいはい、カバンがあったりとかするん で、うん、でそこから半分目をなんかこう擦りながらちょっとこう降りていってアレクサに気温を聞く。
おお今日の天気と気温を聞いて。
そう。
まあじゃあそれは要は洋服は何にしようかなみたいなことですね。そうそう
一応前日に大体着る洋服は決めてるんですよ。
お
あのでもうこれとこれを着るっていうふうに決めてるんだけど、うん、でも朝起きた時にあれなんか今日暑くないかとか
あるよね。
今日寒いなっていう時は一応気温を聞かないといけないから、うん、アレクサに今日の気温はって聞いてで気温を確認する。
僕今思い出しました、うん、僕ね朝テレビがつくようになってるんですよ。オンタイマーっていうのか、オンタイマーをつけてるんです。朝7時かな。一回起きるようにしてるんです、朝に。
はははは。7時ぐらいに。
7時ぐらいに。かまって
起きて。早起きだね。
早起きでしょ、うん、寝てるのだって34時とかなのに、なんでそんな時間に起きるんだろう。
早くない？
一回起きるんですもん。一、うん、回起きるようにして、うん、そのまま寝ちゃう時もあるんですけど。あんで、うん、で、そうすると朝って大体ニュースやってるじゃないですか。うんうんうんうん、ニュースもいいんですけど、うん、天気予報見たいんですよ、僕もそんな時に。
天気予報見たいの？ 7 時に、うん
7時とか今日、ね、今日の大体の気温と、うん、今日雨降るのかなとかいうのぐらいはチェックしときたいので。
で？
で朝でそれ見てで大体その時に iPhone を見るんですよ。まあ同時もう同時です
わ。はいはいはい、はい、
同時に見てで何にもなければ
その何にもなければっていうのは急なアップデートが来てないかなっていうアップル系の情報、
アップル系の情報もしくはまあなんか仕事系で何か来てなければ、あまあ7時から来てることはほぼないので、うん、基本大丈夫なんですけど、まあそこでなんか目が覚めてしまったら、うん、まあ、あのそこからあのインターネットの海に飛び込む
朝目が覚めてしまったらインターネットの海に飛び込む
で、まあいろいろ。
言い方がちょっと平成感ある
な。なので、そういうのをやって、うん、まあ、あの、たまに、もうそのまま二度寝をしてしまうときあるんですよ。
ほうほうほう。
まあ結構あるな。うん、割合的には。だって、ね、あんまり寝てないもんだね、よく考えたら、うん、そうね、
はい。ブラウン丸さん。はい。寝る前に iPhone は充電器にぶっ刺す。
あ、ね、これもルーティーンです。
これはルーティーンです。私は iPhone を触りながら寝るんで、うん、iPhone のケーブルがね、あの、オルテックさんの2メートルぐらいのを使ってるんですけど、朝起きたら体に巻きついてたことある。
もうひょっとして、寝相が悪いんですか、
うん、あの、ね、なんだろう、持ったままさ、うん、例えば漫画とか読みながら寝ますみたいな、
はいはいはい
はい、で右向いて左向いて右向いてってしてるうちになんかこうタオルケットにケーブルがちょっと巻きついててでそのまま寝てしまう時がたまにあります、うん、まあそのまま寝落ちするって私ほとんどなくて、あの、よし眠くなったぞ iPhone 置くぞ置いたって言ったらもうすや、
僕は手に持ってて、うん、iPhone でツイッターとかずっと見てて気がついたら寝てて、
それ気絶だね
寝てて起きたら自分の下に iPhone
が あるあるある私電気毛布の下に行っててやばいって
危ない危ない危ない、それ危ないよ
あるもん。そまそらチャンネルさん、はい、寝る前に携帯を NFC タグにかざして家中の電気を消す。
おお、これすごい
いいですね。
IoT で全部そうか、それかっこいいな。
NFC タグを自分でどっか仕込んでるってことかな。
多分ベッドの近くにあって、うん、それをやるとそれがトリガーになって全部の電気。
めっちゃいい。ぬいぐるみとかさ、枕とかに仕込んでおきたいよね。
それなんかちょっとやってみたいな、うちでも。
やってみたい。家中の電気を消す。いいね。うん、ベータ君、うん、朝はアレクサ、うちではエコーで起きてます、うん。なぜか声ではなく、タッチでアラームを止める癖がつきました。
いやいやいや、それ、あの、目覚まし時計じゃない。昔ながらの目覚ましかけてました。まあ確かに言うこと聞いてくんないんだよね。
そう。 まさひろさん、うん、お風呂に入るとき iPhone を防水ケースに入れて動画を見る、
はいはいはい、そうそう、これこういうことですね、はい、ルーティーンですよね。お風呂に入る、うん、そう、お風呂に入るとき何を持っていくかとかね。
そうね。あ、T 森さん、夜中トイレに行くタイミングでスタンドをカウントさせる意味でアプローチつける
か、本当稼ぐですね、稼ぐため
豆ですね。
いやいやいや、いいですよ、なんか、まあそうね、やっぱね、1時間に1回しかチャンスがないからさ、
そうね、
ちょっと行くときはね、あるよね。
そうね。あ、ベータ君がね、そのスタンドクリアの話で、うん、1年中アプローチつけて寝てるので、最近は22時になったら1分間スタンドして、うん、それをクリアしてから充電を開始すると。なるほど、
もうそれ決めてるんだ。22時から
スタンド取った
っつって取って、よし、でそしたら1時間ぐらい充電できてとか。ね、なるほどね、そういうのはいいかもね、うん、
そう、はい、斉藤さん、起きたらまずバッテリーがゼロになってる iPhone を充電します。いいね。
いやでもなんか似たようなもんだなって思いましたよ。そう、僕も
これはいいね。
あのよくありますよね、あの、うん、朝起きた瞬間にすでにバッテリーのあれがゲージが赤くなってるとやってしまったらでも焦るよね。
しかもその日に電車移動とか私はめちゃくちゃ焦る。そ
うそうそう、移動があるってことを考えると、もうとにかくすぐに入れて準備してる間、
そう、
も
う
1秒
でいいから。しかもさ、最近モバイルバッテリーをあんま使わないせいでさ、モバイルバッテリーチャージするの忘れるのよ。
あ、ある。
そう。
俺この間で持ってこうと思ったら、あの、そう、点滅が1個しかなくて、
もうめちゃくちゃ
使えねえじゃねえかこれじゃつって。
あるよね。うらりーさん、うん、お風呂に iPhone 持ってっちゃうので、その後12時間ぐらいは iPhone を充電しないようにしてます。なので午前中が充電タイム。
ああ、そうか。
これは
お風呂ね、入ると
水濡れの可能性がある。
水濡れの可能性があって、ライトニングポートには少なくとも、8時間とかかな、は刺さないでくださいみたいな案内があるんですよ。
豆だね。私しちゃう。
ああ、ライトニング
割と
良くないですよ。
あ、ただお風呂に持っていくときはですね、うん、私あのタオルにくるんで、
あ、
ちょっとなんか赤ちゃんのおくるみみたいな感じで下半分をタオルでくるんで保護してます。
あ、まあでも湿度高いからね、
ちょっと開けといて。
開けとく。ああ、なるほど。僕はね、まあそういうときあるんですよ。お風呂入ってゆっくりちょっとなんか動画見たりしてるときあるんですけど、うん、はいはい、そういうときはしばらく置いてから、マグセーフで充電します。
あ
のね、一応サポートに確か書いてあったマグセーフとかの方は一応大丈夫。
大丈夫とは言われてるよね。
マグセーフ充電しながら、うん、ライトニング刺した瞬間にライトニングに通電するんですよ、
うんうんうんうん、
で通電するってことはそこでオンになる、
はいはいはい、
ってことはライトニングで充電しなければオンじゃないじゃないですか。
まあそうね、
そこには電気が流れないと信じてます。
なのでまあ水場で使ったりとかして心配な人はもし充電するんだったら、
もし充電が必要な非接触の方が安全だと思いますよ。
いい
かなと思いますね。あのとはいえね、あんまり水場で、うん、めちゃめちゃ使いすぎると何が起こるかわからないので、うん、そこら辺は気をつけてもらいたいなと思いますね。
まさひろさん、夜 iPhone はスリープサイクルを起動して睡眠ログを取る。
ああ、なるほど。
これスリープサイクルはアプリですよね。
うん、アプリでね。
で、自分のまあ動いてるとか、うん、あと音録音したりとか寝言録音したりとかもできるんだっけ、
う
ん、
スリープサイクルね。そうそう、だからいろいろあのアプリによって機能がね、いろいろあったよね。
レム睡眠、ノンレム睡眠が分かるから、自分の睡眠が深くなってるかどうかが分かる
というやつです。で、起こしてくれる時もさ、その目覚めやすい
タイミングで、ね、
タイミングで起こしてくれるとか
いうのもあるからさ、全く空気を読まない感じのさ、目覚めってさ、起きた瞬間に心臓ドキドキしたりしない？
ああ、あるあるある。
びっくりするよね。
びっくりしてて。
ものすごい深海の底の方からさ、すごいスピードでマグロ釣られてなんか、
ドーン、ビチビチみたいな。ドキドキってあるよね。あるあるある。
見分けして。
ちょっと気をつけなきゃいけないなと、ああいうのあんま良くないと思うんだよね、
はい、うん、IH チャンネルさん、うん、朝起きて右手にアップルウォッチ、左手にギャラクシーギア S3 をつけ、iPhone 12 Pro Max で顔認証を、ベッドにアームでつってある iPad Pro 12.9 インチでニュースを見る。すごいさ、
なんかもう囲まれてるね、何か。
あの、SF 感あるね。
SF だね。
SF 感ありますね。あ、でもなんかもう、すごい決まってて、でも、朝一にニュース見る人ってもしかして結構多い？
あ、俺も見ますよ。
うん、
あの、僕は、ヤフーとか見ますから、ヤフーのニュースとか見ますよ。
見るんだ。
うん。一応見ますね。ニュース、一応一通りチェック。
でも、そういう意味で私、ニュースはツイッターで見ちゃうことが多いかな。あと、あの、ヤフーニュースで、その、通知が来るじゃないですか。で、通知で来てるものは見る。
ヤフーニュースアプリみたいな、
そう、ね、
ヤフーアプリみたいな、
そうそう、ね、陽平さん、うん、朝ヤフー天気は確認する、
うん、
ヤフー天気も、
ね、やっぱりみんな天気予報確認する ね、
天気予報
ね、朝はやっぱ天気は大事だよね、
カオルさん、朝起きたらケーブルが首に巻きついてることがあります。
危ないですよ、
危ないよ、
危ないですよ、
気をつけて
首に巻きついちゃダメですよ。
そうね、のすけさん、うん、朝一で iPhone の睡眠確認アプリでその日の眠りの深さを確認します。
もうなんか僕もあのたまに
うん、
それこそ さっき言ったんですけど、最近はちょっと暑くなってきたから、
うん、
アップルウォッチつけずに寝てるんですけど、
うん、
その前とかは結構つけてても平気だったんで、睡眠サイクルの ねあれは取ってましたよ、
うん、
なんかでもよくわかんないんだよな、深い眠りとなんか良質な眠りとか書いてあってさ、どっちが、ま
あ、ずっと使い続けないとあれわかんないのかもしれないね、うん、トロノスケ君はお風呂上がりと寝るときはマグセーフで充電します、うん、ベータ君もお風呂で iPhone 使いますが家では無線充電しかしないと、
うん、無線充電は
昔お風呂で iPhone 使うっていうと私結構ディスられたものですが、
ディスられたものですか、
最近は皆さんね、対うっかり性能が搭載されたということで、
対うっかり性能、あくまでも対うっかり性能なので、
対うっかり性能
必ず守ってくれるとも限らない、
ね、限らないんだけどね、
ちょっと注意してもらいたいですけど、ね、まあまあなんか使えるようになったし、昔ほらジップロックに入れてとかあったじゃない、
まあ今でもねやってる人いるとは思うけど、ね、
いますけど、
うん、でまあ朝はまあやっぱりアレクサと天気予報と、はい、まあ、アップルウォッチ、うん、iPhone ですけど、じゃあいざもうこれから仕事ですと、
はい仕事です、
ということになったらリンクマンは
もう僕は Mac ですね、
Mac
基本は MacBook Pro、
MacBook Pro M1、
M1 の MacBook Pro が一応メインで動いていて、
うん
うん、MacBook Air あるんですけど、彼は一応サブ機みたいな感じで、置いておりますが、まあ使う時もありますけどね、
うんうんうん、
Mac が基本の仕事の割合でいうと Mac と iPhone。
それはさ、うん、デスクとかで使うの？それ
デスクで使う時もありますし、
うん、
部屋のデスクで使う時もあるし、もうベッドの上に寝っ転がりながらですね、僕は
それはもうさ、書斎的な自分のエリアがあって、
うん、そうそう、一応書斎というかほら置けるだけの仕事部屋というか、うん、仕事部屋というか仕事とでテーブルがあって、
はいはい、
そこで、一応 Mac 置けばそこでできるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそういうの場所はありますよ、
うん、
だってそこで仕事するしかないですからね、
まあ、そうだよね、うん、
なので一応僕は Mac を使って、で iPhone も使います、うん、なんか、うんうん、Mac ずっと見てると疲れたりするんで、たまになんかちょっと目を iPhone にして、同じ Twitter クライアントアプリ使ってて、
うん、
なんか Mac でチェックしたものをが同期されるので、うん、iPhone で、うん、でまた続きをそこから読んだりとか、そういうのやってますよ。
ちゃんと設定してるんだ。
設定してる。なんかそうすると便利なんで。うん、で、Twitter の僕やり方として、うん、タイムラインを見る、普通のタイムラインを見るのは Twitter の公式アプリを見て、
うん、
自分が情報収集したいものっていうのをリストにしてあるので、
すごいね。
はい。
すごい豆じゃない。
はい。リストにしてあるのがあるんで、それはそのサードパーティー製の。
はい。
ツイートボットっていうやつを使ってるんですけど、それで確認して、だから分けてるんですよ、情報収集の段階を分けてるというか。でもなんか前まではずっとツイートボットだけだったんですけど、最近最近といってももうだいぶ経ちますけど、ツイッターの公式アプリのいわゆるレコメンドされてるものも見てっていうようにするようにして、そしたらまた見える景色が変わったんだよね、そういう、ね、
結構さ、うん、自分でこれを見るって決めちゃうとランダムな情報が拾いにくくなるっていうのはあるよね。
そうそうそうそう、いやツイッターは最初さ、その自分 の、うん、フォローしてるものしか出てこなかったじゃない。
そうだね、
だから、うん、それが一回変わっていわゆるレコメンドされるようになった時に結構批判もあってさ、
うんうんうんうん、
で僕も最初使いづらいなと思って、
うん、
ちょっと使ってなかったんだけど、それを使うようになったら、あ、それはそれでいいなと思って、全然知らない情報が入ってくるから、
あ、な
る
ほどみたいな。ツイッターはカテゴリーフォローしてるんですよ。
あ、はいはいはい、ありますね、カテゴリーね。
メイクとか、今ねフォローしてるのはメイク、特撮とか、
うん、
ウルトラマンとか、
うんうん、
カメラライダーとか、そういうカテゴリーなんですよ。あとエヴァンゲリオンとか、
うん、
で見てるんですけど、時々世の中の人がみんな特撮の話してるのかなって思って出る時があって、でこの間ウルトラセブン のメトロン星人のですね、放送会の時に、
まあ、
朝からみんなずっとメトロンの話をしてて、はいはいはい、今日みんな朝からずっとメトロンの話してるわけじゃないよな、
なわけないよな、
私が見てる世界ではそうだけど今世の中別にトレンドになってるわけじゃないからみたいな。
いやだからさ、それを気をつけなきゃいけないというかさ、いろんな話を聞いとかないといけないからさ、
そうなの、だから、うん、もう本当に幅広くなんか哲学とか宗教とか科学とかそういうカテゴリーもいろいろ入れたら全く自分がフォローしてない面白い話題が入ってくる
んだったの。そう、そういうのは結構、まあ、僕らも情報収集するときに偏らないようにっていうのはね、結構大事だったりする、
まあ、面白いなと思います。
結局さ、アップル話しか僕 その要はリストの中にはないわけです
よ、まあ、そうだろうね、
だからそうするとそうじゃないさ、うん、猫の動画とか出てこないわけで、
欲しい、まあ、猫の動画見始めるとずっと猫がサジェストされちゃうからね
もうでもあれは癒しだから、
まあそうだね、
あれ見たいんだよ、
それはある。
そういうの、うん、ゆずきさんは まあ、朝起きて、
はい、
iPhone 見て、
はい、
その後は何が、
はい、iPad は大体いつも使うので、
はいはいはい、
iPad はメインマシンとして持ってるわけですよ。
持ってますね。
で、私家で仕事することって、普段はほとんどない、
うんうんうん、
で今は、まあ、あの割とね在宅のことも多いんですけど、でも基本は iPad、
iPad、
iPad で、いますよ、 MacBook Air の M1 いますけれども、ほとんど登場しません。
あら、まあ、
で使うのはやっぱり Excel が必要な時と、
あ、はいはいはい、
Adobe のイラレをゴリゴリに使わなきゃいけない時
ゴリゴリに、
これはどういう時かというと、私にとっては、イベントの仕事が発生した時なん
です。ああ、イベント、
そう、イベントの予算組まなきゃいけなくてとか、あと、まあ、すごい細かい話ですけど、イベントでなんかね、その商品登録のフォーマットにマクロが埋め込まれててみたいな時は Excel 使わなきゃいけないし、ちょっとそのいろんなアプリをスライドして使うっていう時にやりにくいから、まあその時はMacBook 使うんだけど、なるほどね、だから外にいる、外に行くっていう点で考えると、まずアレクサにさ聞くじゃん。
聞くよね。
でその後、今日は MacBook いるかなって考えること
は、はいはいはい、もう荷物を持つものを考えるわけね。
そう、
iPad だけでいけるのか、
そう、
MacBook Pro、 あ、 Air が必要なのか、
そう、
それとも両方いらないのか。
両方いらないときはもう最初から分かってるよね。
分かってる。
もう今日遊びに行く日っていうと、もうちっちゃいポーチだけで出かけるよ。もう
iPhone だけ持てばいい、ね。
そうそう。
ね、なるほど。
iPhone だけ。だから、うん、iPad は基本的にいつも入ってるんですけど、
うん、
MacBook Air を、まあ、置いとくべきか否か。
ちなみに MacBook Air と iPad Pro は両方持っていくことはあるんですか？
うん、だから持っていくときは両方持っていくのよ。
なるほど。あ、片方にはならないのね。
iPad は、
あ、もうずっと入ってん
の？インフラですから。
ああ、そうか。
私にとっては。
あ、そう。
2人ともいないときありますよ。
2人ともいないときはあるけど、
仕事しませんっていう
完全オ
フ、仕事しませんみたいなときだから。
僕はほら、あの Mac は持ってる可能性が非常に高いんですけど、うんうんうん、iPad は本当に必要じゃないとき以外は持ってかないので。
本当 iPad 何のために買ったんだろうリンクマンって思うぐらいだからリンクマンが iPad を持ってたりとか、
ダゾーンだよ、
ダ
ゾーンだよ。
そうなんだろうね。
ダゾーンとか、うん、だから YouTube 見たりする、うんうん、もう要は
ビューアーじゃん、
コンテンツ視聴用
コンテンツ視聴用端末にした
端末にしたらだいぶ、ね、
お高めでございますが、まあ、綺麗だけどさ、
それ
で
もさ、そんなこと言いながら Mac で見たりもしてんだよ俺
私ね、そういう意味では、今の iPad Pro を使って映像を見てることはほとんどなくて、
あれはじゃあ本当に何、ビューアーじゃないの？
あの子は生産ツールですから、キリ消費ツールじゃないですか。
消費ツールだけどな、
少し前の iPad、うん、10.5、
はいはい、10.5
とかは、ビューアーになってます。
ああ、何、お下がりになると仕事からあの趣味端末になってくるんですね。
そうそうそう、あのご苦労様でした。
あ、現役を退役をした後に
現役してあのベッドのそば の, あのアームにつけられて、
なるほど、そこで余生を過ごすんですね。
余生を Amazon プライムなどを見させてくれるという存在になります。
なんかそっちの方が iPad なんか昔から嬉しかったかもしれない。
ゴリゴリに
ゴリゴリ
ゴリゴリに働いてお疲れ様でした、ね、みたいな、それはあるので、だからね、MacBook Air だけを持って出かけるっていうことはあんまりなくて。
あ、ないんだね。
で、一回ね、やったことあるんだけど、うわ、iPad ないとやっぱ不便だなってなっちゃって。
まあ、でもさ、結構重たくなっちゃうじゃないですか。
そこね。問題はそこね。
2台ですから、あれ、だって1キロ、2点何キロみたいな、3キロぐらいになっちゃうん
だ、
あれ。
だから、さすがにね、2つ持っていくときは、うん、まあ、バックパック、リュックね、
うん、
と、あの、肩掛けのカバン、2つに分けたりとか。
分けたりとかね。まあ、その時は何ですか、うん、車とかの移動の方が多いんですか。
そうね、車移動の時しかそれはやらないね。
やらないか。まあ、でも、電車で確かにそれ担いでると。
やっやったことはあるし、必要な時はやるけど、願わくばやりたくない。
まあなりたくないね。
やりたくない。
重たいと思う。それは重たいと思う。
で、
他にもだって荷物あるでしょ。
そうなの。
それだけじゃないもんね。
で、あとスイッチがいつも入ってます。
遊ぶ気しかねえ。
いや、ちょっと聞いてくれ。任天堂スイッチはですね、はい、これはまあルーティン的な話なんですけど、ここ買ってからしばらくは23時以降しか触ってないんですよ、ほとんど。基本的にはね。
はいはいはいはい、
でこれなんでかっていうと、もともとはアップルウォッチで運動をする、
うん、
でその30分消費のためにリングフィットアドベンチャーやヒットボクシングをすると、
うんはいうん、
でそのために任天堂スイッチをですね23時から使うと、
はいはいはい、
で下手したらこのスタジオで23時を迎えることがあったので、
はいはいはい、
そこから30分運動するためにですね、
ああなるほど、そこから入れてた、あ、ありましたね。
そのために
僕が片付けをしてるのにですね、横でずっとなんかやってたりして、みたいな。
っていう。
いや、いいんですけど、みたいな。はい、いいんですけど。
最初撤収するギリギリまでやって、23時に、じゃあお疲れ様でした。23時半に、みたいなことがあったので、まあ一応持ってると。
うん、
最近はただですね、ちょっとモンハンが始まったので、
う
ん、スキアラバーちょっとやろうかなって思って持ってるの。でもね、
スキアラバ
ー、スキはない。
まあ、大体ないよね。
ない。
だってモンハンやるんだったらさ、基本1時間ぐらいはもう文字が持ってかれちゃうから。
そうなの。もうさ、
それがさ、昼間のうちに
待ち時間が2時間ぐらい発生するみたいなことがもしあったとしてもさ、その2時間仕事しちゃうでしょ。
違うことやるよね。
そう。で、うん、そしたらさ、できないんです。
じゃあもう持ってこなきゃいけない。
そうなんだけど、なんとなく持ってたくて最近は持ってる。まあ、どちらにしてもモンハンやるにしても何にしても23時以降しかスイッチは活躍してないです。
ですね、はい、なるほどね、うん。そうか。いろいろコメントも来てます。ありがとうございます。
はい、斉藤さん、
はい、
今 iPhone のイヤホンジャックアダプターが壊れてるんで、Android と iPhone2 台持っておられます。
なんで？ああでも見ながら何かを見ながら動画を見たりとかするのかな。
音をお風呂の中で聞いてるってことですか。
あ、
私ね、お風呂の中に iPhone 持ってってるけど、音は無音にしてる。音聞いてないですね。
動画見てても。
動画も見ないよ。動画見ないっていうか、そのテロップのあるものしか見てないかも。
それはなんか由々しき問題だぞ。
由々しき問題ですね。
我々からすると
由々しき。それはだからお風呂にいるとき、あとは漫画読んだりとかしてる。
あ、漫画読んだり、まあ、はい、ツイッター見たりとかね。
そう、もともとそんなに漫画読まないんですけど、最近おすすめされたりとかするんで見たりとかね、はい、してます、
うん。
森さん、天気や気温はアップルウォッチで見ちゃいますね。
あ、そっか。
あ、そういえば見えるわ。
見えるね。そういえば見える。
あとさ、UV 量見えるじゃん。あれ UV 指数が見えることをさ、うん、毎年6月ぐらいになると思い出すの。そういえばみたいな。紫外線の存在を忘れてる
から、ね。これから紫外線が強くなってきます。はい、さらに強くなってきます、ね。
斉藤さん、ライトニングとタイプ C と有線イヤホンと延長コードが絡まってから朝が始まります。
大変だ。朝それだけに時間取られる。
私の朝はコードが絡まってから始まる。
大変だね。
あります。
はい、
虎之助くん、着替えるときに Apple Watch のバンドを服に合わせて変えてます。
あ、いいね。いいですね。それはやっぱりなんか、最高な取り合わせ。
いい、
俺もなんかやってたんですけど、最近ずっとね、赤のね、うん、ブレイテッドソロループばっか使ってます。
ね、はい、のんたさん、
うん、
毎晩寝るとき、うん、iPhone にイヤホン挿して音楽聴きながら寝るので、朝起きると顔にケーブルの寝跡がついてる。これ皆さん、
有線イヤホンでね。
待って、朝起きたときにケーブルに絡まれてる人多すぎ？
多いね。
ちょっと多すぎない？みんな
ケーブルはなんとかしよう。
大丈夫。これスティーブが聞いたら怒るな。
ね、ケーブルなんかつけてんじゃねえよ。
そうそうそう言われちゃう。でもさ、AirPods Pro をつけたまま寝るのは怖いんだよね。
ああ、それ多分あと外れちゃうし無理だし。
そう。
あとグってなったらやだもんね。
そう。ちょっとさ、首周りとかの筋肉動くと AirPods Pro って外れるでしょ。
そう、外れる。
まあまあ。
うん。だから AirPods Pro は、AirPods Max をつけて寝たことあるんですよ。
どう？
でもすぐ外しましたけど。
首痛くなるでしょ。
だから仰向けでしか寝れないわけですから。
まあ、飛行機に乗ってるとかだったら。
だからいいけど、普通にベッドで、なんか、いや、聞きながらですよ。何かを聞きながら、でも横になって、こう、ベッドというか枕にこうやってやってて、うん、そこまではいいんですよ、
うんうん。
でももう身動き取れないんですよ、その時点でね。だって、で寝返りも打てないわけだから、これ寝ようと思ったんですけど。
そうだよね。
ダメだっつって、取って、もうやめましたね、それはね。
そうだね。IH チャンネルさん、はい、職場のお話ですね、うん。デルのゲーミングデスクトップ職場で、
おお、すごい。職場で
WFH は自作デスクトップ、うん、ワークフロムホームね、
うん。
出先はギガバイトのエアロ
15
と iPad Pro 12.9、 MacBook Pro M1 は買ってから片手も使っていないのが悲しい。
でもなんかすごいスペック のパソコンが揃ってますからね、それは確かに、ね。
ワークフロムホームも自作デスクトップ、 H チャンネルさんはゴリゴリにパソコンを買う人だということ
ですね。ゴリゴリのパソコンユーザーですね。
サロンゲーマーズさん、移動中は iPad、 机に着いたら Windows10、うん、自宅内は PC と複数の iPad を使用。
あ、 iPad が結構活躍してるっていう感じですかね、う
ん、複数の iPad を行ったり来たりしてる人意外と多いのかもしれないね。
あ、そうなんだ、うん、僕ね iPad は結局1台しか使わないんですよね。
ベータ君、うん、大学では研究室に置いてある Windows PC、うん、外出時は iPad Pro と iPhone AirPods Pro ですと。
おー、うん、あ、Mac が出てこなかったね。
Mac が出てこなかった。
Mac、うん、か。
ちなみにね、リンクマンの、はい、ダゾーン視聴用 iPad Pro ですけれども、はい、これは大体いつ登場するんですか、1日の中で。
1日はあのレッズ戦が行われる時とですね、まあ、週末とかが多いですね、はい、あとヨーロッパのサッカーも見ますので僕は、日曜日の夜、もしくは土曜日の夜が多いですね
そんなキリッと答えない
水曜日、今日もね、実はね、このあれ、はい、あの収録が行われている直前まで、はい、レッズ戦がやってましたので、うん、この目の前にですね、ずっと置いてまして、はい、もう見てました、まあ、それが非常にいいですね。い
や、 M1 の 12.9 は綺麗だなと思った。
綺麗ですよ、うん、あ、やっぱり綺麗だと思います、うん、まあ、本当はもうちょっとね、あのコンテンツが揃えばもっといいんでしょうけど、
まあそうね、
でもやっぱ 12.9 さ、うん、12.9 のマイクロ LED、うん、リキッドレティナ XDR ディスプレイ、
そう、
これ
綺麗だ。
綺麗ですよ。
そう、綺麗ですよ。
めちゃくちゃ綺麗だと思います。
ちょっとね、ギラつきが抑えられている感じがあって、うん、なんだろう、マットな質感があるんで、iPad ってちょっと液晶がね、光りすぎるっていうのがあって、ちょっとなんかその、グレアが目が痛いみたいな時があったから、うん、いいかもね、あれは。
でも黒しっかり黒いし、そうそうそうそう、とか、なんかそのコントラストもちゃんとあれがあるから、
あれはいいな。
あれはやっぱり、いいですよ。値段に見合うかどうかとかっていう話になると、うん、ちょっとまたね、液晶普通の11インチの iPad Pro 全然綺麗なんで、
まあそうだね、
いいんですけど、
ダゾーン視聴用、
ダゾーン
視聴用っていうよりもさ、なんかもうあれじゃない、浦和レッズ用みたいな感じじゃない、
まあ8割、
サッカー視聴用、
サッカー視聴用という用途が8割ですかね。
8割、
あとは、YouTube、Netflix などな、う
ん、あ、皆さん YouTube はどんな時にどんな端末で見てますか？
そうね、いつっていうのもあるし、何で見てる？ iPhone で見てる、ね、Mac で見る、 iPad で見るっていうのもいろいろあるし、うん、なんかそれこそ他のね、タブレットとかも含めて何で見てるかもちょっとお聞かせいただければ。
私はあの YouTube はですね、あの音声だけの状態にして、うん、車移動中に結構聞いてるんですよ。だから、はあ、まあ、映像は絶対見れないからさ、
そうだね、
例えば漫才とかでも声だけで聞けるとか、はいはいはい、まあ、コントもそういうのとか、ガジェタッチもほら動画だけど音声だけみたいなあるじゃないですか。
我々結構音声だけでいけてしまう時ある
もんね。音声でいけるチャンネルを登録しといて頭から再生したりとかしてるかな。
今ですね、千年の約束さんという方がですね、はい、初見ですと来ていただきました。
いらっしゃいませ。
ガジェタッチと申します。よろしくお願いします。
ガジェットの、ね、ルーティンの話をします。朝どんな時に使うかとか、昼どんな時に使うかみたいな話をしております。
ちなみに僕ね、うん、YouTube ね、うん、結構ねテレビで見るんですよ。
あ、そうなの。
そう、 Apple TV とかを使って。
どのぐらいの大きさで？
え、あのうちあるの50インチの
大きいな、
大きいので見てますよ。
大きいね、あの、はい、50インチ超えるとさ、あの我々等身大ぐらいになるでしょ。
そう、
これを
映すと、あの自分たちのやつもちろんね、あのチェックもするんですよ、うん、ガジェタッチチェックするんですけど、うん、あ、でけえなと思って、
う
ん、
そう、私
我々の画面占有率がちょっとでかいなと思って、
ある、うん、実家に50人違って、それ最初に来た時にさ、うん、あの NHK のアナウンサーの皆さんが等身大を超えてるんだよね。
あ、あのニュースの時とかね。
そうそう、もうバストアップじゃない。
そうだね
大きいな、
でかい ね、 ね。
そう、あとジェイソン・ボーンシリーズを近くで見たら酔ったっていうあのすごいカメラ引いたり寄ったりするね、あの映画。そうありましたよ。斉、
ね、
藤さん、さっきの iPad の話ですけどね、うん、iPad Pro を M1 のマシンと捉えるか、ミニ LED のコンテンツ消費端末かと捉えるかの違いが2人を分かつ
まあこれほら iPad やっぱいろんな使い方ありますから。
そうね、
私もなんか仕事で本当は活用したいんですけど、うん、なかなか結局 Mac に戻ってしまうというのが今のところの現状でございます ね、
IH チャンネルさん、 iPad 用の Excel を Windows くらい使えるようにしてもらえるのを切に望む。
まあ本当はそれはね、思ってる方多いですよね。
これナンバーズだろうが Google のスプレッドシートだろうが Macro を使えないんでね、そこは使えるようにしてほしい。
そこがやっぱりなんか、でもさ、もうプロセッサーのスピードとしてはもう絶対問題ないからね。
そうだよね、
やれんじゃ ゃないの？
ねえ、やるんじゃないの？さっきの皆さんね、YouTube はどこでっていう話ですけど、カオルさん、YouTube は Apple TV で49インチテレビで見てます。もちろん今も。
じゃあ、でかいですね。
大きいですね。
我々大丈夫ですか？まだ 4K 対応してないんで、我々。はい。
私が 4K 対応してない。
配信がです。
わかってます。
ただ、配信も 4K 対応は本当はしたいんですよ。うん、なんかせっかくならさ、
うん、
結構カメラいいカメラ使ってくるからさ、ね、まあ、ちょっとそのうちにそれは考えていこうかなと思います、はい、
森田カピバラさん、
はい、
iPhone で仕事しながらワイヤレスイヤホンで YouTube 聞いてます。やっぱ YouTube 聞いてますっていう人が多い。
あ、結構
YouTube は聞いてる。特に我々はね、
我々のねやつは聞いてて大丈夫ですか？
聞いてて大丈夫
大体聞いてて、
ね、して画面は何も起こりませんのでね。
これはポッドキャスト収録ですからね。
そうよ。たけし横山さん、はい、YouTube は iPad か Chromebook ですね。
あ、なるほどね。
なるほど。BBJX さん、安い Android タブレットで見てます。う
ん、
お、
まあ、いろんやっぱ結構いろんな端末、で見てる方が多いのかな。
私あのすごい衝撃の事実言っていいですか？
はい、何でしょうか？
iPhone で見てます YouTube は。
iPad で見てないの？
9割。あの、だからね、本当に私、iPad をビューワーに使わないんですよ。iPad はアウトプットする用だから、なんかこう、インプットする用に本当使わなくて。で、あの、ただ、あれですよ、iPad の、そのさ、うん、先ほど申し上げましたように、退役した。
退役したやつは、
退役した子はビューワーになってますけど、はい、ね、YouTube じゃなくて、あれはですね、Netflix、Hulu、アマパラを見るものっていうことになってました、
私は。YouTube は外れてしまったんですか。
そうなの。なんか YouTube は、いつでもどこでも割と見たいから、iPhone で多分、9割見てると思う。
僕なんでそれこそ Apple TV で見たり、うん、まあ、iPad でも見ることはあるんですが、うんうん、それなんでそれやってるかっていうと、うん、それをつけながら iPhone で別のことしてるんですよ、うん、
あ、それはでもあれだ、やっぱりなんかあの家に大きいテレビと、うん、あと自分の作業場所がある人だ、それは。
ああ、
すばんって。私あの作業デスクがないから。
ああ、うん、だから僕はだからつけっぱなしにしてたりもします、 YouTube なんか。好きなやつをつけっぱなしにしといて、で、それで iPhone で Twitter 見たりとか。
結構つけっぱなしで仕事できる人。
あ、できます、うん。やろうと思えば全然何でもできます。まあ、ただ、ね、実際あの、作業の効率は下がってる気はしますが、
あ、そう
まあ、そんなに気にせずやってます。
何もでも音がないとちょっとなんかね。
そう、俺もそれも集中できなかったりするんで、ちょっとしたノイズみたいなのがあったら、いいかなと思ってね。
ね、うん、結構皆さん、まあ、YouTube 何で見てるかで
結構バラバラだな。
バラバラだね。ベータ君は YouTube は基本 iPad。ですと。で、斉藤さんは 6.8 インチのアンドロイドスマホで見てます。
6.8 インチだったらもう結構でかいですもんね。
ね、で、コネクタイトさんはね、うん、夜ランのお供なんですって。ってことは、見てない。
聞きながらなんだ。
そうだよね。聞いてるってことですよね。
だから、聞くという端末としても、うん、YouTube のコンテンツっていうのはやっぱ使われてるんだね。そういう、ね、
そうなんだよね。
やっぱ我々は良かったね。
そうそう、
聞くチャンネルで
聞くチャンネル
でもあります。
正弘さん、はい、YouTube は iPad、iPhone、Mac で見てます、
はいはいはい、
まあ、縦横無尽に見ている、うん、ということですね。バイクさんかな、 YouTube は Apple TV ですなっていう、
うん、
うん、う
ん、なんか Apple TV で僕見るの結構慣れて、そのでかい画面の方がなんか、僕はもともとテレビっ子っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
テレビ好きなので、でそこで YouTube も含めてテレビも含めてチャンネルの一つなんですよ。
あ、
YouTube は。
何、現代っ子みたいなこと言うて。
いや、本当ですよ。チャンネルザッピングするじゃないですか、例えば。
うんうん、
民放を。で、あ、今別に面白いのないなってなったら、じゃあ次 YouTube 行ってみたり。
ああ、
そういう見方するんで、僕テレビなんですよ、ほとんど。
テレビなんだ。
テレビの扱いなので。
じゃあもう富士があって、テレ朝あって、テレ東あって YouTube があるのね。
YouTube があって、YouTube の中には、いろんな番組があるわけじゃないですか。
もう
無限にあるわけじゃないですか。だからそっから自分が今見たいものを選んでるだけなんですよ。
いくらでも見れるね。
そうそうそう。だからあんまりね、なんか YouTube だこれだってなんかそこ境目がない感じですね。
シームレスに。
そう、シームレスにテレビも同じ土俵にいる感じ
です、ね。あ、それはでもないかも。私、YouTube はすごく自分のプライベートな、その、本当こう、目の前だけで見ている感じがあって、
うんうん、
大きいチャンネルで見せるっていう時は、誰かに見せたい時かな。
ああ、一緒に誰かと見ようみたいなね。
誰かと見ようみたいな。もうこのコントめっちゃ面白いから見てみたいな。 とかそういうことぐらいでしょうかね。
それはなんかちょっと考え方が違うというか見方が違うのか、うん、見方が違うっていうのはあるね。
そまそらチャンネルさん、うん、子供と見るときはテレビ、自分だけのときは iPhone、うん、iPad は手書きノートにしてると、
う
ん、
そう
近い近い。
そうですね、仕事仕事用
でも甥っ子姪っ子と私絶対に YouTube 見ないようにしてるんですよ。なんか見つかったら嫌だから
あ、これが見つかったらね、甥っ子姪っ子に見つかったらね、
そのうち見つかるんじゃないかと思ってますけど、
僕はもうなんか見つかってますけど、
うん、そうだね、見つかってるよね。そうだからね、あ、塩パンさん、
うん、
1階では家事をしながら iPad で YouTube ガジェタッチを見たり聞いたりしてます。ありがとうございます。2階の自室では iPad ミニを枕元に置いて寝る時のお供にしてます。みんなあれね、デバイス
を部屋ごととか
変えてる、
変えてるんだ。
そういう時代だ。
僕ね、そんなに部屋が多いわけじゃないんですよ、ね、そんなにデバイスがあってもしょうがないんですよ、ね、
で場所で使うものを変えてるってことだから。
でもそれってすごくいいよね。なんか自分が動けばいいんでしょ、
う
ん、
あ、そうそう
そう、そういうことでしょ。デバイスはそこにあってさ、いろんなところにあってさ、うん、確かに、ね、あの、まあ、キッチンとか料理をしたりとか家事をしたりするときにも、うん、なんか iPad 置いといて見ながらでも全然いいですよね、うん、
これってさ、本当に昔はさ、うん、端末ってやっぱりモバイルするためのもので、
うん、
家の中をモバイルするとか、
うんうんうん、
それってなんかこうあんまりこう概念としてなかったじゃない。
そもそもさ、うん、その Mac もさ、ノートパソコンがあったけどさ、部屋の中で持ち運ばなかったよね、
うん、そうだった。
それは置いてたよね、部屋の中は置いといて、と、うん、いうのはバッテリーがそんな持たなかったりもしたっていうのがあって、ね、まあ、
それで例えば移動するなら、あの、移動することができるということ で、
うんうん、
で会社とかオフィスに行って電源につなぐだから、
つなぐだったから、
ずっとなんかこうなんだろう、場所を定めずに使うものではなかった。
あ、そうだね、そう考えてみると、うん、まあ、僕もだけど、
うん、
だんだんそうなってはいるんだね。
もう
ほら、
そうだね、
ベッドの近くに Mac 置いといて、うん、作業するときはそのデスクがあるところに持っていくわけじゃないですか、
そのMac。そうなんだな。
そうか、実はそうやって変わってきてるんだ な、自分のライフスタイルも。
意外と思ったより早くそういうのは来てるか、
うん、まあ、来てるかもしれない、
ね、もちろんガジェタッチ見てくださってる方は、あの、ね、だいぶね、あの、デバイスに慣れている、
慣れている、
デバイス複数端末が当たり前っていう人がね。
どうなんすか、どのくらい端末数持ってるんですか皆さん。
ああ、そうね、
何台、そのもう問わず、あの、アレクサとかも入れていいですよ。
え、それ難しくない、それ。ガジェットがうちにいくつあるかっていうのは、どこからガジェットかみたいな。
インターネットにつながる、画面があるもの
でしょ、
画面がついてるもの
でしょ。ディスプレイのついている端末お家にいくつありますか、
いくつありますか。まあ、大体でいいですよ、大体、各部屋に1個あるとか、
通電してる、常に通電して使ってるってい
うことだよ、ね、使える状態にあるもの。俺結構あるな、そんなこと言
ったら。 iPad Pro、 M1、 iPhone、
なんかいろいろありますよ。
アレクサ、
うん、
あれ
終わりました
か。iPhone、
つですか。 iPhone また出てきました。iPhone2 回目ぐらいの
時ですけど、 iPhone11 と12が一応いるので。
ああ、なるほど、そいつらも一応使う。
11と 12Pro Max を入れたら、でも私
10個あるかどうか、
あの、1個ずつ、10個もないんじゃないかな。
うん、
動いてるもの意外と、まあ、Apple Watch とかっていうのを考えたらあるか。
まあ、でも5以上あったら、まあ多いですけどね。
でも、Apple Watch、iPhone、iPhone、iPad、Mac、これで5個だよね。
5個、うん、
で、まあ、Alexa、
うん。
Alexa の、 あの画面が出るタイプのこの名前なんでしたっけ？ Echo じゃなくて。
Alexa の、
Alexa の Echo の、横長サイズぐらいの。
エコーです。
あ、エコーですか。
多分エコー。
エコーの、そう。
あ、なんか皆さん結構もう、
書き込んでくれてますけど、
すごいですね。それでアップルウォッチもディスプレイありますね。
高一峰吉さん、いきなりつわもの、うん、ファイヤー HD さえ数台あるし、ネクストハブとかで言ったら20台。BBJX さん、動くタブレットが5台以上でも使ってるのは2台ぐらい。
うんうんうん、
インターネットにつながるテレビ入りますか。
入ります。
入ります。アプローチもディスプレイ入りますよねと、うん、愛の美奈子さんは多分15台ぐらい、
うん、
いやそうだね、
そうだね、やっぱゲーム機も、そうそうそう、サロンゲーマーさん言ってるのゲーム機、あの今プレイステーション5とかさ、
そうだ、私そういう意味では任天堂スイッチがありますね。
あ、そうだね、うん、うん、なんかそうか。
森田中ピバラさん、自分用が4端末、奥さん用3端末、夫婦共有2端末
あ、でもそうなりますよね。
これ、
あ、意外とさ、やっぱ多いね、端末ね。
あのね、多分ほら、過去に使ってた端末とか、あと今その、やっぱり、ファイヤーとかさ、Kindle Fire とかっていうのは、
ま
あ、
安いものもあるし、ね、
あの、専用の端末を作れる環境になってきたんじゃない？
そうね。
本を読むときはこれ、ゲームするときはこれ。
それこそ YouTube 見るときはこれとか、お風呂ではこれ。
だって我々なんてさ、アプリ限定してるってことだよ。ダゾーン限定だし、私は YouTube は見ない、 Netflix と Hulu と Prime だけの iPad がいるんだから。
贅沢な使い方してるね。
贅沢な使い方してますよ。
本当はダゾーンだけにしたくないんですよ。
まあそうね、本当性格の良い水牛さん、はい、iPhone で YouTube を開いて PS4 のモニターで表示させる。
は
あ。iPhone 本体で YouTube を表示させる、うん、iPad で YouTube、 Windows ラップトップで YouTube、 これで4つ。YouTube どんだけ見て
る？ YouTube 今4つ見てるうちの1つがガジェタッチですか？
ガジェタッチですね。
もう1つは月食ですか？もう月食終わったかな？なんかそういうの。でもいや、なんか、それこそほら、チャンネルに近いじゃないですか。あ、そういろんな、
そうだね、ザッピングしてみたりとか。
動画を見たりとかさ。
あ、そうだな。
今だから。
あ、今ね、カオルさんから面白い質問来てます。はい、家のコンセントどうやって増やしてますか？端末多すぎて間に合わない。皆さんどうしてますか？
元のコンセントはね、すでに増やせないので、
そう。
延長タップを使ったりしますが、うん、あんまりやりすぎてもダメじゃないですか。
私ね、うん、アマゾンで買ったね、タワー型のやつを使っていて、
はい、
で、それは、スキャンスナップとかが置いてある、スキャン用デスクがあるんですよ。
もうスキャン用デスクがある。
スキャンデスク。
あれなんですか？作業場内にスキャン用デスクがあるんですか？
そう、輪転機置いてあるみたいなこと。輪転機って。
わかりますよ、みんな。
わかんないかもしれない。
わかんないかもしれない。
で、そこでなんかレシートとか読み込むためのところには、一応充電ができるようになってるんで、スキャンスナップがあって、はい、前に充電端末が置けるようになってる。
おー。で、作業場ないのにそれはあるんだな、
ベッドの周りにいなくていい子たちです。だから、モバイルバッテリーを充電したりとかするのは、アマゾンでよくさ、今度ちょっと、URL どこかに掲示しておきましたけど、
うん、
タワー型で、電源がついてるタイプあるじゃない、
はい、あります。
あれを使っている。
ああ、なるほどね。ありますね、あれね。
自分の枕元にはアンカーのハブが置いてある。
ああ、なるほど。 それでそれは iPhone を充電したりするときよってことね。
そうです。まあでもやっぱり冬とかちょっと考えちゃうよね。なんかこう使うものが多くなるし。
そうだね。
そう、
なんか
ドライヤー使って平気か。
そうそうそう、落ちないかな。
ヘアアイロン平気かしら。
かさ、今僕結構 MacBook Pro とかを使ってるからまだいいんですけど、うん、デスクトップを使ってたりすると停電したらバンってやっちゃうから。
デスクトップはね、
そう、気をつけなきゃいけないんですよ。
気をつけないといけないからね。
だからそういうのも含めて、なんか電気はちゃんと効率よく使わないといけないですし、
ね、
充電はまあ僕ね、ベッドのところに、ライトニングケーブルと C ケーブルが来るようになってて、
うんうん、
C ケーブルで Mac とか iPad を充電するようにもできるし、うん、で、ライトニングと、あと、マグセーフの充電器があるんで、それで、そこだけにし
とき
ます。
正直さ、ライトニングと C とマグセーフあったらさ、もうそこが快適なポジションになるよね。
快適です。だって何も怖くないですよ。
ソファーの横とかからこう、なんか出てきたら、ずっとそこに
いる。そこに入れるね。
それだけでいけるね。うん、ベータ君がスマートなことしてる。
お、
コンセントは、これはメロスっていうのかな？
メロス。
スマートプラグ使ってます、うん。アレクサ経由で声でオンオフできるの便利です。これ
いやー、声でオンオフって、僕なかなか、まあたまにしか使ってないんですけど、今でも。
あんまり声使わない。
あんまり声使わないですね。例えばホームキット対応の製品とか持ってるんですけど、うん、そしたらほら、Siri経由で行けるわけじゃないですか。うん、でも行かずに普通にホームアプリで電気消したりしてます。
なんでデバイスに対してコミッションみたいな感じになってるの？
たまに言うこと聞いてくんないんだもん。
ああ、そうだ、ね。
ちゃんと一発で、俺の思った通りの動きをしてくれればいいんだけど、聞こえませんとか言
う。でもさ、それだってもう人だってそうじゃない。もう 100% 言ったことが 100% 通じるとは限らないんだから、それはコミュニケーション取っていこうよ。
人はしょうがないと思うじゃないですか。
うん。
おい、機械と。お前は一発で言ってくれ
よ。ひどい。コマンドがいろいろあるのよ。
そうそうそう。
私、そういう意味では寝るときはもう声でアラームかけてる。
それは iPhone、 それこそ Alexa、
iPhone で、
うん、
もうめちゃくちゃギリギリに、あ、そうだ、もう眠い、落ちるけれども明日のみたいになって、で、Hey Siri、明日9時に起こしてって言って寝る。
ああ、俺なんか知らないけど、うん、ずっとですね、アラーム毎日平日7時7時半、
うん、
8時8時半ってずっと鳴るようになってる
んです。ねえ、それさ、眠り浅くならない
かもしれない。
うん。あんまりなんか良くないような気がするよ。
なんか起きないと ぐわって寝ちゃったらどうしようっていう、ちょっとなんか、
まあね、ブロガーとしてね、情報をね、なんか取り続けなきゃいけないっていう、
なんかずっとそれがなんか、いや、もうちょっと確かにね、あの、別に僕らは本当は朝早く起きる必要ないので、
そうで、しかも夜ぐらいまで、ね、だいたい4時半ぐらいとかまで活動してるから、まあ、ちゃんと寝た方がいいですよ
ですね、ちょっと今後うん、あの見直しを図ろうかと。
そう、もう寝るときは寝るって決めた方がいい気がする。あの
ジップとかスッキリとか
見ちゃう
朝起きて。
ちなみにさ、はい、iPhone のタイマーでさ、シリにさ、はい、明日9時に起こしてって言うでしょ、はい、うん、それが深夜に近いとき、例えば23時だったり、うん、0時30分ぐらいだったりすると、あの、確認してきてくれるの。それって
なるほど、21時のことか、
そう
09時のことなのか
と、
みたいな。
あとは、うん、今明日っておっしゃいましたけど、それは水曜日のことですか、木曜日のことですか、
もう日が開けちゃってますけど、
そう、開けちゃってますけど、多分明日次の朝、ネクストモーニングって意味ですよね。
あ、頭いい
の。これだから、ね、すごい眠い時に、なんか、あの、9時に起こしてって言うと、9時って言うと翌朝のことでしょうかみたいな。まあ、ちょっと、もう忘れちゃったけど、聞いてくれてありがとう。
なるほどね。それはありがたいよね。
もうこのままだったら夜中の9時まで寝るところだったわ、みたいなさ。
起きろや。
起きるんだけど、でもほら、切羽詰まって起きなきゃいけない時に、うん、そういう、こう、アラームのかけ間違えって、やっぱりこうね、厳しいじゃないですか。そう。
そうだね。そこら辺はちょっと俺もだから、なんかやっぱ朝起きるのをちゃんと起きなきゃいけないなとは一応思ってるんですよ ね、
ああ、そう
だね。だからそういうことになっちゃってるんですけど、それが果たして質のいい睡眠かどうかは、
そう、質のいい睡眠はちょっと気をつけた方がいいような気がしますよ。
そうだね、それは本当にそう思うね、
うん、そうですよ、はい、あ、正弘さんはね、はい、テレワークでテレカン以外の時間は iPhone でラジコ。
あ、いいですね、ラジオを聞く、ね、まあ手軽に聞けるようになりましたからね。そうそう、ラジコの登場でね。
私、あの、ラジコでさ、番組とかやってると、オールナイトが始まった時とかに、こうピロンって番組始まりましたよみたいな通知が来て、つい聞いてしまって朝を迎えるみたいなこと、
オールナイト日本は長いからね、
あ、ナイナイさん始まったとかって言って始まっちゃうってことはありますね。
そうなると大変だよね。
そうね、サロンゲーマーズさん、時々雷が怖いです、はい、まあ、電源の話ですね。
電源ね、そうそうそう、雷すごい時、これからの時期、
うん、
あの、梅雨がこれからは、ね、関東はこれからなんですけど、ね、梅雨入ったあと、いわゆる夏になる時って必ず荒れるじゃないですか。
私、一度悲しい思いをしておりましたね。うち、ね、あの、 MacBook Pro ですね、
はい、
うちの2台前はですね、
2台前ですか、
雷の日に、
行ってしまいました。
行ってしまいました。
電源つないでたんですか。
あのね、雷がひどくなる前に充電をしておこうと思って。うん、
ああ、なるほど。
うん。
まあ万が一のね、停電の時とかの備えて。
うん、で、朝10時にピーピーピーって音が鳴って、こんなアラームは聞いたことがないよって思って。
焦るよね。あの聞いたことないアラーム。
あのピープ音は本当だか今でも覚えているわ。でそれでもうそれ以降うんともそんとも言わなくなっちゃって、立ち上がりもしなくなりました。
あ、じゃあバッテリーが、
そう、
雷かもしれないし、なんか上がらないですけど行ってしまった。
雷の日でした。あれは雷の日でした。残念なお話でそうでした。たけし横山さん、はい、充電されたデバイスがその日のスタメンです。充電器は3箇所しか設置してないですね。
3箇所あれば結構ですよ。
そうね、これさ、
でもうちも2箇所か。
充電器どこに置くかっていうのない？私、あの、枕元にデバイス置いときたいんだよね。その Apple Watch と iPhone 置いときたいんだけど、はい、でもあんまりなんかこう枕元にいろいろガチャガチャ機器があるのもちょっとどうかなって思うんだ、なんとなく。
あ、まあわかりますよ。
そう、
でも僕は枕元にあるのと、うん、作業デスクのところに充電ができるものがあるっていう感じですかね。
ああ、そうね、うん、それですかね。ちょっとこう重い iPhone への思いを断ち切ってテーブルの上に置いて寝てみようかなって思うけど、なんか落ち着かない。
なんかさ、そういう時に限ってちょっと緊張して眠れないんだよ、
う
ん、ちょっと気になっちゃうんだよ。
気になっちゃうんですよね。先ほどからあのスマートな提案をしてくれるベータ君、アラームはアレクサに曜日ごとでスケジューリングしてありますと。
すごいな
完璧じゃないか。
完璧だね。俺みたいになんかあの月金でっていうぐらいなあれじゃなくてさ、ちゃんとコントロールしてる。しかも俺ちゃんとその起きる時間じゃないからね、コントロールして、
あのリンクマンのねアラームの、
はい、
あのことですけど、
はい、
あのかえって二度寝三度寝の要因になるという。
ああ、
よくないんじゃないか、ま
あ、あの僕二度寝しても一応大丈夫、 よっぽどその忙しく
ない。そうなんだけど、あの深い睡眠が多分なくならないかな。そう
ね、でもなんか確かにさ、なんかすっきり目覚めることはないよね。いやーよく寝たーなんて
健康そうだみたい。そう、私毎日はよく寝たと思ってるよ。
そう、うん、思い込みじゃなくて、
いや、よく寝てますよ。
あ、いや、いいことです。それ、すごくいいこと
です。よっぽどのことがない限りというのは、あの、仕事で企画を考えながら寝たりとかするの、私大丈夫な方なんですよ。
あ、はいはいはい。
でも、
僕も大丈夫です。
それでも寝ちゃうから。あの、仕事のこと考えてて寝れないってことはなくて、
ないないないない。
なんか、次の企画何しよっかなとかって、ふふーんと思ってるうちにすやってことはあります。うん、で、そういう時は iPhone 持ったまま落ちちゃうことあるんだけど、それ以外は、眠くなるまで iPhone 触って眠くなったらもう変わらないなの。だから寝るし、
寝るし、
あの本当パッと起きるよ。
おー、すごいね、
うん、
僕は寝るのにはゆうときさんと同じです、
うん、
どんな状況でも大概寝れます、
うん、
明日ワクワクしてする遊びがあるって言っててもまあ寝ます、
寝ます
問題ないです、
ええ、
で起きるのはもうあんまり得意じゃないです。起きますけど、起きますよ、全然起きますけど。
6時起きとか言われたら私もちょっとしんどいけれども、
でも意外とそっちの方が起きれちゃう。
あ、そう、
うん、
おじいちゃん、
おじいちゃんなんか俺4時に寝て6時に起きるんだったら意外とパンと起きちゃったりする。
それもう睡眠じゃないよ、仮眠だよ、
昼寝だね
夜勤の人のちょっとした休憩だよそれは
それでそのまま1日行けたりするんだよ。
いや、ダメだって。
で、それは若い頃はすごい行けたんだけど、うん、やっぱりあの年齢を重ねてくるとそれが蓄積するとやっぱ体調悪くなりますね。
そうだよ、
はい、その時はぐっすり寝ます。
でもね、私あの1年ほど前からですね、あの、はい、電気毛布を皆さんに推奨してるじゃないですか。あ、してますね。で今もう、5月も後半に入ってきているので、うん、ちょっと暑いなっていう。
暑いですよ、
僕もなってるんだけど、うん、寝る前は電気毛布ちょっとかけたりしてるんですよ。
なんかそれ体を温めるみたいな。
そう、背中を温めたりとかすると、もうね、問答無用で寝れる、
まあ、魔王ですね、やっぱね。
スッって闇に消えていくっていう。
なるほど。じゃあなんか睡眠導入という意味で、まあ、体を温めるとね、いいって言いますから、ね、
おすすめですよ。あとはあのビートフィット の, あのマインドフルネスとかの睡眠のための瞑想って言って、こんなの聞くのかなって思ったら、まあ、もう私1分も経たずに寝てしまった
即寝るという話をしましたね。そういえばね、
はい、寝てしまうっていうことが
あ、僕もだ、寝るのは全然平気なんですけどね、起きるのがやっぱ、まあ、
でもさ、まあ、なんかあの予定の1時間ぐらい前にアラームかけといて、お布団の中でまどろむのは私もやる。
ああ、はいはい、それはもうやっぱよくやります、
うん、そうそうそう、
あの余裕を持って、うん、ただ実際に準備するのは9時からで間に合うんだけど、8時ぐらいから8時と8時半にかけておくんですよ。そうすると、
ほうほうほう、
で8時に1回起きるじゃないですか、うん、であと1時間あると思いながらゴロゴロゴロゴロ
して、あ、そういうのを楽しんでる、ね、
そうそうそう、でパッて寝ちゃった時用に8時半にもかかってるんです
それもなんか自分のこと信用してない、ね、
信用してないですよ、全く信用してないですよ僕自分のことなんか、
信用してないね目覚ましかけなくてもまあまあ予定の時間には起きれますけどね。
まあ、目覚ましに勝つことは多いですよ。
目覚ましには勝つこと。
勝つことは多いですけど。
バイクさん、うん。各部屋にネイチャーリムをつけて音声で管理してる。
お、結構皆さん IoT 導入してますね。
導入されてますね。斉藤さん、最近は声優ラジオ、ポッドキャスト、長時間トーク系 YouTube があるんで、ラジコの好きが全く。
だからもう可処分時間ですよ。
可処分自体の奪い合いですね。
奪い合いでございます。ます、我々もその中に今いるでしょうか。うん、
カオルさん、アラームはショートカットアプリで毎日23時に自動設定されるようにしてます。あ、設定を23時にしてるんですね。
なるほどね、自動設定する。
これショートカットアプリは iPhone のってことかな、
かな、
iPhone か iPad でやってるんですね、うん、はい、いや結構皆さん自動化してる。
へー、
うん、
なんか、いや、なんか想像以上でした、
うん、
この話を聞いていると。
私、自動化っていうところで言うと、あの加湿器は自動化してるんですよ。もう加湿いらなくなったからあれだけど、
ね、うん、冬場とかはね、
スイッチボットでだいたいちょっと何度ぐらいになったら、
うん、
あ、パーセンテージが減ったら、乾燥してきたら、うん、プシュッって出てくるみたいにはしてます。
あ、
プシュッはちょっと言い過ぎだね。
あんまり 自動化やってないね、そういう意味ではね。
あんなにスマートホームの話しとる、
ね、いやでもやりたいんだよ、うん、やりたいんだけど、なんかあるって、あ、だから俺前もこれ話したと思うんですけど、うん、うちの今の家って中途半端にやっちゃったんですよ、 IoT 化を。
あ、そうなんだよ。
で、そういうのある。その例えば玄関とか、あの台所とかみたいなところ、うん、ちょっとした電気ってあるじゃん、うんうん、あれもやっとかなきゃいけないの本当は、うんうんうんうん、なのにそれやんないから、結局あの浸水って、あ、やばい、台所の電気つけっぱなしだって思った時に、あれなんで自動化しとかなかったんだろうってすっげえ思うな。
最初に全部設定しておくか、一個のブランドでまとめといた方がよくて、で少し前に私たちあのプラススタイルさん
の、プラススタイルさんのね、
はい、あの商品をご提供いただいてレビューしたんですけど、だからプラススタイルならプラススタイルでまとめておくと、そう、アプリも一個で済むのよ。
だから僕もその動画中に言ったんですけど、今更どうしようっていう。いやだからね、やる、もうこれからやるんだったら、うん、おすすめなのはもう思い切って全体をやった方が圧倒的に便利になるはずです。
そうなんです。だからプラススタイルさんは、うん、まあ私もエンガジェットで結構イベントとか一緒にやらせていただいて思ったのは、うん、全体的に割とコスパがいいんですよね、うん、割とあの低価格のものが揃ってるから、ね、一気に揃いやすいっていうのはあるかな。
いやだからね、ちょっと俺は失敗します。この IoT 化にちょっと失敗したので、うん、
失敗した。
で今からまたやるのちょっとめんどくさいなと思っちゃってさ。
ちなみにあの我が家のルーティーン思い出したんですけど、はい、23時になるとですね、はい、うちのアンカーの、はい、ユーフィーですね、
あ、ロボット掃除機ですね、
ロボット掃除機が動き始めるタイマーをですね、はい、あの母がかけておりまして、23時
あ、いいですね、はい、夜中もうそろそろ寝ようかなというような時になったら。
でもあの私はですね、23時ぐらいに帰ってきてちょっとくつろごうかなと思ってこうゴローンとしてたら、動くわよってい
うそろそろ動くわよ、
この子が動くわよと。で、あの結構そのルンバラブルって昔勝間和代さんとかいたりしてましたけど、掃除機が動きやすいようにリビングをね、あのちょっとこう避けたりとかするんですよ。
床に物を置かなくなるって言います
よね。そうそうそう、うん、であの入ってほしくないところとかにうちはあのいろいろ物を立てかけて、逆に
わざとね、そこからは入らないようにするために、ね、
そうなんですよ。
逆に物を置いてしまう、
物を置いてしまったりとかして止めてるんですけど、はいはい、あのそれでも筋トレとかしたい時があるから、うん、あの黙って筋トレをしてったら、あのプランクとかしてるお腹の下に、掃除機が入ってきてものすごい苦痛を強いられるっていう
あの毛先があるからね。
そうで、あの毛先でワシャワシャワシャってめちゃくちゃ手とかくすぐられるっていう、どんな虐待っていう、
どんな状況よ本当に、
っていうことがあったりとかね。よくほらヨガとかやってると背中に猫乗ってくるみたいなあるじゃないですか。ああいう感じで掃除機に絡まれたんですよ私掃除機に絡まれる。あと、はあ、あのうちの母のアレクサルーティーンがですね、 はい、お出かけの時にラジコをつける。
ああ、なるほど。で、あの防犯の、
そうなんですよ、うん、で最近はラジコであのずっとロバート・ハリスさんの、あの昼の帯番組を聞いているので、はい、まあラジコで聞くっていうのがあるんですけど、
すごいね。
この間私外出中にですね、はいはいはい、なんかあの Wi-Fi の調子が悪くて、
はいはいはい、
アレクサでラジコが動かないって言われたんですよ。でもちょっとそれは外出というか行かないとどうしようもないから、ね、うん、ごめんそれはどうもできないって言ったら、あ、いいや、 iPhone のアプリで聞く、うん、そうして、
じゃあ最初から
っていうことがあった。
でもそこで iPhone に行けるからすごいよね。そう、なんか
あとはなんか、うん、朝母のいるリビングに行ったらアレクサの下に座布団敷いてあったことがあったの
え、ついにお客さんだったんですか、そうアレクサが。
なんだろうと思って、でその横にあの掃除機も一緒に置いてあったから、なんだろう、なんか儀式って座布団だよ。
しかも座布団
ちょっとさ、あのファンシーな座布団でさ、こうヒラヒラして、うん、あの座布団の周りがさ、で周りにアレクサ飛んでおいたって、
その後何かお供えが次には来るのかな。
それはどうやら私が行った時にね、うん、なんかそのこうアレクサの、 あの縦型 の、 あのエコーなんですよ、うん、
はいはいはい、
だからちょっと音がね結構そのいろんな方向に飛んでいく感じが、反響するから、あのあんまり大きい音にすると迷惑になるから気をつけてねみたいなことは言ったの。
あ、なるほどね。
でそしたら防音にしようと思ったらしくて座布団下に引いたん
で、でも一つのやり方としては合ってるけどね
そうなんだけど、
床に行かないっていうのは結構、
でもめっちゃファンシーな座布団の真ん中にアレクサチョンって言ってたらなんか神様かなって思うよ。
ついにアレクサ出世して、そう、ゆずき家の神様になる、
神になる、なるかもしれません
ね。なるほどね、そんなこともあるんですね、はい、はい、
そうかもしれませんね。 いやー、まあ、ありがとう、後さん、はい、いいな、病ですやー。1時間寝られない。まあ、寝られないときはね、寝られないっても腹をくくるともいいらしいよ。
そうですね。僕ね、例えばほら、昼寝、なんか全然仕事が今日やらなくていいときって、昼間寝ちゃったとかあるじゃないですか。夜眠れない。まあ、はいはい、もちろんそんなときもありますよ。
うん、
寝ないです、そしたら。
そう。
諦めちゃいます。
そういう時は寝ないで諦めるっていうのがあると思います。
っていうのもあったりね。まあもちろんね、寝れない人はなんかちょっとそういうなんかもうちょっとリラックスするような、
そうですよ。ステステさん、初見です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
睡眠時間が純粋に足りないんじゃないって心配されてる、
ね、だから気をつけない。でもね、なんかちょこちょこは寝てるんですよ、
うん、
あの昼間あの作業手が空いた時とかに。
40代は気をつけた方がいいぞちゃんと寝た方がいいぞ。
そうだ、ね、ちゃんとちゃんと寝ましょう。
睡眠に向き合いましょう。
睡眠に向き合いましょう。
手ならやきらのさん、
はい、
アラームはアップルウォッチにセット。
おお。あ、でもアップルウォッチつけてるとさ、iPhone のアラーム鳴った時にブルブルって言うからね。
おお、そうか。でもお風呂以外はつけてるから、朝はアラームを止めた後、うん、布団でもそもそしながらタイマーで10分っていう、うん、
いいですね。
新幹線とかさ、
うん、
乗ってた時はアップルウォッチでタイマーしてって、うん、あの寝ちゃうから、
うん、乗り過ごしは新幹線は致命的だからね。
新幹線着いた着いたみたいなね
だって名古屋で降りようと思ったのにみたいなさ、
気づいたら京都まで行っちゃった。
行っちゃったら大変だよ、本当に。
新大阪で乗り過ごしちゃったら、その後ちょっと辛いね。
辛いね。
うん。
神戸行ってさ、広島とか行ってさ、
うん、最初に広島で目が覚めたら辛いな。
博多行っちゃうよ、博多。
それは辛いな。まさひろさん、スマホのブルーライトで寝られなくなるのはどうですか？私これないんだよね。
僕もないですね。うん、いや、ないって。って自覚してるだけで、なんかもしかしたらさ、うん、体の中にあるのかもしれないですけど、僕もなんかそういうの自覚症状がない。自覚症状がない。
なんかさっきから聞いてると、でも睡眠への自覚症状が足りないような
気
が。足りない
気もするね。
ちょっとするので、そこは気をつけてもいいような気がしますよ。
ちょっと寝た方がいいね。ちゃんとね。
はい。ミトコンさん、掃除機のために、はい、掃除機を飼い慣らす感じですね。または掃除機に飼い慣らされてる感じ。
掃除機に飼い慣らされてる自分が、
ね。どちらかというと。なんか指ふさふさされたり、筋トレ邪魔されたり、23時に動くからって言ってどかされたりするんで、
だから中心が、掃除機になってるって
掃除機。うんとね、でもね、やっぱりね、掃除機がその自動で動いてくれることによって細かいホコリとかほんときれいに取れるから。
そう、ね、ほら、ね、毎日やってくれるじゃないですか。
そうなのよ、毎日掃除機ってね、
大変じゃないですか。普通にやろうとするとやってる方も多いと思いますけど。
そうなんです、
まあ、今日はいいかと思う時もあるんですけどね。
そうなんですよ、掃除機トレーナーさん。あ、そうですね。唐揚げチーム K さん、まあ、はい、たまにホームポットヘイシリって言っても反応してくれない時ある。
ある。
シリ時々無視するよね。
無視する、
うん、
であとね、ちょっとお待ちくださいって言って、
待って
ずっと待ったまま何にもない時あるんだよね。
あるある。
あれ、
お待ちくださいって言った割には何もないなっていう。
であと、すいませんってその時は、おい散々待たせて
ないみたいなね、
それかよとかね。
頑張ってるんです。
まあ、そうです、
はい。
まあ、今日はちょっと、うん、あのルーティン、ガジェットルーティンっていう新しい言葉を作ってみてですね、
てて
なんか、まあ、あのこんな時にこれを使う、
うん、
このデバイスを使うとか、うんうん、なんかそういうのをちょっとここね、皆さんちょっと意識してもらって、なんかこんなのがどうですか、こんな使い方どうですかみたいなの、ガジェットルーティーンっていうハッシュタグを作ってですね、皆さん。
あ、それいい。
なんかこんなのを使ってますっていうのはあるじゃないですか。
でもなんか今日聞くと、うん、今までいろいろ私たちレビューもしてきたけれども、うん、意外と場所でデバイスを決めてる人が多い。
ね。今日の話はすごいそんな感じがしましたね。
リビングはこうでとか、布団はこうでとか、うん、お風呂ではこうでっていう。
ね。まあ、でもなんか自然に、だから多分今まではあの iPhone1 台だけだったのが iPad を使うようになって、 iPad がまた新しいの出たらって複数端末になってってやった時に、じゃあこれはここで使おう、これは使おうって、多分だんだんだんだんみんなそういうのになってったんだ ね、
うん、統合されるのかと思いきや、やっぱりバラバラっていうところなんですね。
そうですね。なんかでもその場に合った端末のサイズとかもやっぱりあるから、なんかお風呂でさ 12.9 インチはやっぱでかいしさとかさ、なんかそういうになってくるともうちょっと手持ちのものがいいとかそういうのあるもんね。
ところでですね、
はい、
ハッシュタグの件ですけど、
ハッシュタグ
ルーティーンなのかルーティーンなのか、
どっちなの、
これあのルーチンとかも言われたりするじゃない。
ルーチンとかね、
ルーチンとかも言われたりするんですけど、
僕もねこれさっき調べたんですよ、
うん、
そしたらね、あのいろいろ本とかあるじゃないですか、
うん、
あのなんとかのルーティーン、
はい、
ルーティーン、
ルーティーン、
これね両方あるんですよ。
ルーティーン、
ルーティーン、あのカタカナにした時ですよ。 ね、どっちの読み方も存在してて、
じゃあ我々はどちらかに統一、
統一します、
読み切れしないようにと思いますけど、文字数の都合上、
そうですね、
1問と1つ飛ばしてガジェットルーティンとさせていただきます。
ガジェットルーティンっていうのをつけてですねじゃあぜひなんかこんな僕は、
はい、
こんな使い方をしているよっていうのがあったらですね、皆さんツイッターの方で、ぜひ教えてください、
ま
あ、
時間とか場所とかね、うん、毎日の生活でこう使ってるよっていうの
を、
う
ん、でどういうものを使ってるかみたいなの、うん、それは別に家じゃなくてもいいですし、
ね、
外でもいいですし、うん、会社の時でもいいですし、
いろいろね、車の中で使ってますとか、そうそうそう、子供と一緒の時にこのガジェット使ってますとか、
例えば自転車乗る時にこれ使ってますとでもいいですし、うん、ランニングもそうですよ、そういうのもいろいろあると思うので、うん、ぜひちょっとそれを教えていただいて、我々またちょっとこのガジェットルーティン、うん、ルーティン、
ルーティン、
ちょっと
あんまり短く言うと中国みたいな
取り上げていきたいかなというのが思いますので、ぜひ、ポッドキャストを聞いている方はですね、はい、ツイッターの方に投稿していただけると嬉しいです、う
ん、はい、
はい、というわけで今日も結構長く喋ってきたのでこの辺にしたいと思うんですが、はい、ポッドキャストを聞いている方はですね、ちょっと、Apple Podcast で、たまに配信が遅れることがあるかもしれませんので、ちょっと、その辺またツイッターをですね、はい、チェックしてください、そしてですね、高評価みたいな、うん、ポッドキャストにもですね、レビューがあります。
結構いくつか書いてくださってる方がいて、はい、ありがとうございます。
星をつけるだけでも、はい、私たち嬉しいので、はい、もしよかったらそこにですね書き込んでいただけるとさ、なおさら嬉しいということなので、はい、ぜひお寄せいただければなと思います、
はい、
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい
ガジェタッチ、
お送りしたのゆずきひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ。